息もつかせぬ興奮のアクション。
謎が謎を呼ぶ魅惑のミステリー。
壮大なスケールのロールプレイング。
頭を悩ます難解パズル。そんな、僕たち。
私たちの
最高のゲーム。
フライハイワークスのゲームは各プラットフォームにて絶賛ご提供中。
今帰ったで。
はい、暴れラジオさんは私、ちゃんなかと、兄さんこと、しぎちで、適当なことは、聖知識で、恥じらいもなく話す、ポッドキャストです。
はい。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
ちょっと、
うん。
瞬間的にネットフリックスに加入しまして。
はいはい。
以前ですね、湘南のラムノリユーさんから、
うん。
ジェントルマンというドラマを、
はいはいはい、
うん、いただいてまして、
うん。
ブレイキングバットでいうガスが、
うんうんうん、
ドラマや、
うんうん、
まあ、ちょっと見てるんですけども、
はい、
まあ兄さんがよく言う1話はとりあえず見てみようやっていうことで1話見たんですよ、
うん、
で、まあドラマの内容はちょっとね、皆さんネットフリックスのジェントルマンの概要をちょっと見てもらえばいいと思うんですけども、
はい、うん、
1話見て、
うん、
最後に、ちなみに兄さん1話ぐらいはご覧にな
る？今3話ぐらいで止まってる。
3話ぐらい、あ、ほんまですか、
うん、
1話終わった時点で、
うん、
僕が思わず独り言言って思ったのは、
はいはい、
これまずいことになったな
それどっちの意味で撮ったらええんやろ、いい意味なんか文字通り、ま、ダメなんか
文字通りまずいことになったと
ほうほう、
要は長男いらんことしたな、してくれたな、うん、というところの、
うんうんうん、
これ系の、
うん、
まあ、裏社会と絡んで。
あ、そうか。最後のシーンね。はいはい。
うん。うん、裏社会の人間と絡んで、
うん、
よく出てくる言葉って、これはまずいことになったな、
うん、
のセリフってよう出てくると思うんですよ。
うんうんうん、
僕、心から、これまずいことになったなって思った。っていうことは、
うん、
あ、面白いって感じたんですよ。
うん、
で、引き続きちょっと僕見てるんですよ。
うん、
で、今、ちょうど6話ぐらいかな。6話ぐらいまで見てるんですけど、うん、ブレイキングバットほどの、衝撃的な展開は僕は感じてない。
まあ、引きは弱いよね。
うんうん。まあ、さすがにあれ見ちゃうとね、
うん、
あれはもう毎回ちょっと思いもしないところから、
そうね。
展開が、新しい展開が出てくるので、
うん、
ドキドキっていうのはあるんですけども、うん、僕、なんとなくそのジェントルマンのシナリオ、なんとなく予想できちゃったんですよ。
うん、
今後こうなるっていうのは。
うん
うん、これ要は、ギャングと関わらざるを得なくなっちゃったわけですよ、次男が、
うん
うん。で、いろいろとそのギャングと行動を共にするにつれ、
うん、
まあ、元軍人っていうこともあってか、
うん、
こう、かなりハードな現場であっても、こう、メンタルがね、やられないというか、
うん、
そういう、なんていうか、強さが、こう、垣間見えれるわけですよ。
はい。
まあ、そういうわけもあって、
うん、
そのギャング側も、あ、こいつなかなかやるなと、
うん、
見初められると。
はい。
で、オファーされるが、まあ、断ってる状況、なんですよね。
うん、
で、その状況が続いている、最終的にクライマックスどうなるかっていうのをちょっと想像すると、
はい。
実は、あの農場に麻薬製造所を作るそもそもの話を、
うん。
持ちかけたのは、
うん。
長男なんちゃうかって僕思うんですよ。
うんうんうん。
で、それが父親にバレて、実は先代の、公爵、その父親を殺したのは、長男。であると、
うん、
よくあるその敵が実は身内だったっていう、
うん、
で遺言には長男が行為を継承するんじゃなくて次男にするっていうことでおうのうみたいなことを言ってるんですけども、
うん、
その遺言も長男が偽造した可能性があると。
はい。
で、次男を後継者とすることによって面倒なギャングとの縁を切るという仕事を次男に押し付けてるんです。で、それなんでかっていうと、
うん、
悪い奴は絶対自分の手汚さないんですよ。
うん。
悪い奴は自分で動かず人にやらせるっていう風に仕向けて、
うん、
いざとなったら、いや、俺関係ねえですよっていうような、ことを、
うん、
まあ、多分ジャンキーの長男は多分やるような気がするんですよ、
ね。
で、しかし、
うん、
ギャングとの手切れってなかなか簡単ではないじゃないですか、
うん。
もう絶対足つかないようにギャングは徹底的にやりますし、
うん、
ああ、もうこれ以上行ったらもう、足つくなってなったらもう簡単に消されますし、
うん、
じゃあどうするかっていうところなんですけど、
うん、
実は次男は、
うん、
軍隊を除隊して公爵になったっていうふうに今なってますけど、
うん、
軍隊とまだ繋がってるんですよ本当は秘密裏に。
はい。なんで秘密な。
いやだから繋がってたらもうなんていうか、
うん、
具合悪いじゃないですか、あの数字にとっては。
うん。
うん、軍隊イコール軍隊だけじゃなくて、もっと言ったら警察にもつながる機関だと思うので、
うん、
で、辞めた
ふりをして、警察につながる？
あ、要は軍隊
も、どういうこと？
軍隊も警察も、要は、なんていうか、なんていうか、公な機関ですわ。要は、そう、悪い奴を取り締まる。
軍隊が？
軍隊も、警官も同じようなもんですや。
軍隊は悪い奴を取り締まったりはせえへんで。
でも、構想とかになったらちょっと細かいところはいる。
まあまあまあ、はい。
まあ、公爵とはいえ、一個人だけで対処しきれないので、うん、辞めたふりをして、実はタイミングを見て、軍や警察と連携して、家族の安全を確保するように、殺された父親から、実は次男はもう、事前に、こう、申し使ってるんじゃないかなっていう。なんかそんな気がするんですよ。うん、
ほ
う
ほ
う。うん。だ、あの、ジャンキー長男は多分、うん、父親を殺してるような気がします。
うん。
うん。病死とかじゃないんですよ。実は殺されてるんですよ。
あいつが殺してるの？
あいつ、うん。なぜなら、その、お父さん、その父親が関係を持ってたんじゃなくて、勝手に長男があそこで、そういう製造場所をこさえる準備を勝手にしちゃってたのが父親にバレたんやと思うんですよね。うん。それなんでかっていうと、借金の肩代わりをするときになんかその違法ギャンブルにお金を持っていくみたいなくだりがあったと思うんですけど、
うん。
そこの、なんていうか、金庫にお金が隠してあるのがなくなってて持っていかれたくだりがあるんですよね。
うん。
なんで長男それ知ってたんやって僕思ったんですよ。たまたまその次男が見つけたはずやのに、
うん、
物気の殻になってて長男が
物気の殻、
もういよいよ物気の殻じゃないな、空っぽになってて
物気の殻って何？物気の殻
いや金庫が空っぽになってたんで、
ああ、
そう知ってたっていうことは、そこにしまってたのも長男じゃないのって、なんかどっか思ったんですよね、
うん。
だって知ってるわけないじゃないですか。
うん、
長男も。そこに隠してるって。親父が隠してたんだとしたら。
うん。
うん。なんで、ちょっとね、まあまだ8話までしかこのドラマやってないですけど、
うん。
最後まで見たら、だんだん、あれ、ジャンキー長男実は、もっと悪いんちゃうのみたいな、
うん。
ダメなだけじゃなくて、お前が悪いんやんみたいな、うん、風にな、多分なるんちゃうかなって僕は思ってます。
ほうほう。
に、三千点。うん。
で、次男は誰に惚れられてんの？
惚れられてるんです。あ、だから、
いや、だって最初に、見染められてって言うてたけど。誰に見染められてんの？
そこの自分の農場の、まあ、要は、薬物を作ってるところの責任者、
うん、
要は、まあ、ギャングの親玉ですわ、の娘が、親玉は今、刑務所に入っとるんで、
うん、
その娘が仕切ってるんですよね。
うん。
うん。で、 そこに見染められてるんですよ、今。たぶん、兄さん今3話で、3話まででしょ今、見てんの。
2話か3話か、その辺まで見たいわ。
その先、もうちょっと見ていくと、
うん、
こいつちょっといろんな、修羅場に行くけど、全然動じないな、みたいなことで、こいつ使えるぞ、みたいなことを、
うん、
その、スージーの、親父とスージーで、話し合って、取り込まれへんか、みたいなことになってるんですよ。で、なんやったらもう直接オファーしてて、いや、それは断るみたいなことを、もう実際やり取りしてるんですよ。
うん。
うん。
なるほど。
なので、うん、まあ、そういうくだりがあります。はい。あるんですよ。っていうふうに僕はなんか、
読んでると。
思っちゃいました。
はは、
うん、多分、ブレイキングバットみたいに予想できるよう、うんうん、予想できないような展開は多分、なくて、うん、意外とそういう、なんか分かりやすいオチになっていくんちゃうかなって思いながら見てますね。
うん、
はい。でも、ああいう、なんていうか、裏社会ギャングも見てると、
うん、
あ、面白いなって思うんですけど、
うん、
いかにブレイキングバットがセンセーショナルやったのかっていうのがよく分かりますね。
うん。
うん。はい、ありがとうございました。うん、もうこれが今、話したかった。
8話まで一旦終わってるんやね。ちゃんと何話まであるか見てなかったけど。
8話で今一旦終わってる
ん
です
ね。終わってんねん、うん。
はい。
じゃあ、どうですか？契約しましょうよ、これで。
契約っていうのは？
ネットフリックスを。
もう、だから契約してますよ。
あ、じゃあもう、このまま続けていきますか。
ますね、今のところ。っていうか、もう、月額で今、あれしてるんで。
あ、じゃなくて、そのシーズン2がいつ出るかは知りませんけど。
あ、引き続きっていう。
そうそうそうそう。他の作品もあるし。
いや、確かに、
うん、
あれも見たい、これも見たい。
あるでしょ。
ずっとあったんです
よ。はいはいはいはい。
なので、この後サンクチャリも見ますし。
そうそう、忘れてたわ。
はいはい。もっと言ったら、コブラ会も見ますし。
はいはいはい
はい。はいはい。自分のこの吸いたいポイントは全部チューチューしていこうとは思
います。はいはいはい。なるほど。はい、
ああ、
忙しい。
ネットフリックスはやっぱいいですね。
うん。
うん。まあいいですねっていうか、見たいのがあるの分かってて入ってるからいいですねってなるのは、あれなんですけどね。
そう、う
ん。
ドラマが多いからね。
しかもオリジナル特に多いですね。
多いですよ、多いです、多いです。
うん。ここだけっていうのは。
アメリカ、韓国、日本。
うんうんうんうん。
基本この3つはめちゃ多い。
今、やっぱり、その、特にその、ベターコールソウル、ブレイキングバット以降なんですけど、
うん
うん、こういうちょっとアングラ系の海外ドラマが僕は刺さるんやなっていうのを身に染みて今思ってますね。
そうでしょ
う。うん、そっちが今やっぱり面白いですね。
うん。
うん、
なんですよ。
見てまう。
見てまうでしょ。
思わず見てまう。
もう、いっぱい見るものがあって、大変やわ。
おすすめが全部おすすまってるんですよ。
でしょ？新しいのもどんどん来るし、
うん。いいっすね。
そうなんですよ。
うん。
ずっと見てるわ。たまにアマゾン行ったらなんかもう。うん、
いや、僕下手したらね、ベターコールソウルもう一周行ってまうんちゃうかなって。
もう。
思っちゃいます。
ないよ。
あー、どうですか、兄さんは。なんか、見てるのありますか？
見てるのあるんだけど、もう横に同時に進めてるから、はい、これどこまで見たっけって なっちゃってるもんね、ほんと。やっぱ集中せなあかんね。一個に。
うんうんうん、
そうなのよ、
うん。
ちょっとおもろいなぁ思ってリスト見たら、うわ、これシーズン5まであるんか、うん、みたいなのもあるし。
まあ、
えげつないなぁって。10話ごとシーズン5かとかね。
うんうんうんうん。
これは時間泥棒ですよ、ですよ、ほんと。
わかりますよ。
あるわ。
うん。
ちょっと分散しすぎてるから集中しようかな、一個に。
ですです。
うん。
うん、
かと思ったら、
時間が足りやしねえ。
そう、アマゾンにも溜まってるじゃん。あれ見ないんですか、アマゾンでさ。
何ですか？
ジャック・ライアンシリーズは見ないんですか？
ジャック・ライアンシリーズ。
そうそう。
ジャック・ライアン。
面白いです。
プライベート・ライアンやった
ら。ジャック・ライアン。
ジャック・ライアン。
死にませんか。うん、面白いですよ。あれですわ。映画で言ったら、レッドオクトーバーを追えとか、
あ、
今そこにある危機とかの主人公、ジャック・ライアン。
CIA
そう、もともと。
分析官。へぇー。
そうそうそうそうそう、それそれそれ。
この
シリーズ。
2018年。
トム・クランシーの。
あ、これちょっと面白そうですね。
面白いんですよ、これ。
ちょっとライアンつながりであれなんですけど、
はい、
たまたまなんですけど、
うん、
プライベートライアンをちらっとこの前見たんですよ。
うんうん、
プライベートライアン兄さん見たことあります
？ありますよ。あの人やんか。トム・ハンクスやったっけ、は
い、トム・ハンクス。
ね。探されるのは。
あ、すごい。
うん。
覚えてますね。
うん。
僕、プライベートライアンって、とにかくノルマンディ上陸作戦。
ああ、そこね。オープニングの。
頭のあのシーンのイメージが強すぎて。うわ、もうすごいなっていう。
怖すぎるやろ、これ、つって。
あっこの戦場を経験した人って、
うん、
もうあれ以上ないでしょって思うぐらいのね、
うん。
まあ、とにかくあっこがもう、やっぱ印象的な、印象的すぎて、
うん、
後ろ全部飛んで持ってたんですよ。
うんうんうんうん、
まず、
うん、
ライアン誰やねんっていうところからだった、
うんうん。
トム・ハンクスライアンやと思ってたんですよ。
うん
で、こう見進めてると、あれ？とにかくそのノルマンディ上陸作戦ひど、すごかったような映画やったってもうどっかで記憶がすり替わってもって、
うん、
勘違いしてるんですよね。
うん。
あ、せやせや。ライアン兄弟4人中3人亡くなって、4人目をもうなんとかこう母親に戻していこうよっていう話やったわっていうのをすっかり忘れてて。
うん。うん
思い出したわ、あの連続だったですね。
うんうん。
ほんで、誰やったっけ、ライアン。誰やったっけと思って、マット・デーモン出た瞬間、こいつやーってすぐ思い出すっていう。
うん。
あれは、もう言って、あれもやっぱ、賞もらってるでしょ、あの映画、多分。
もちろんですよ。
もらってるでしょ、あれは。
うん。
うん。
アカデミー取ったんやったっけな。
撮ってるでしょあの描写は。
撮ったんやっけか、うん、ノミネーター、うん、撮ってる撮ってる。監督、編集、撮影、音響。
うん。
とか撮ってますよ。
監督って誰でしょクリン、あ、違う違う違う。
あれはクリント・イーストウッド。
スピルバーグ。
え、そうそうそう。
ですよね。
そうそうそう。うんうん、
クリント・イーストウッドは、
うん。
伊予島からの、ですよ、確か。手紙と、あと、
うん、
うん。あの、なんか、アメリカ側の視点と日本側の視点2作作った
の、うん、
ありましたけどね。
うん。
うん、あれ
アメリカ版は、うん、なんか星条旗で使い
そうそうそうそう。
っっあと星条旗、前星条旗、どっちだっけ
前星条旗、あと手紙。
星条旗なんとか手紙？え？何だっけ？
うん。なんとかの星条旗やったと思いますよ、シリーズで。
あ、何だったっけな、あの映画ね。手紙は日本版でしょ、うん、
日本版ですわ。
あれのアチャラ版は何やったっけな。
アチャラ版ってからの手
紙。え、そうだっけ？伊予島の手紙は、
うん。
イーストウッドちゃうの、あれ。
イーストウッドで、
うん、
で、その、アメリカ版もイーストウッドなんですよ。
アメリカ版、え？
うん。
これはアメリカ軍の映画でしょ？これ。
伊予島からの手紙。
手紙は。
で、アメリカ版は父親たちの星条旗ですわ。
あ、父親たちか。え？
が、第1部で出て、
うん。
で、その第2部が伊予島からの手紙。として日本軍の
目線って
。
あ、そっか。2作あったんか。
2作なんですよ。
そっかそっかそっか。
うん。伊予島2部作っていうことでやってるみたいですね。
はははは。なるほどね。
まあ、なんつうんですかね。だからその、たまたまそのプライベートライアンのノルマンディ上陸作戦のシーンを思い出して、こう見てて、
うん、
ノルマンディ上陸作戦ってなんで、ああいうことに、ああいう悲惨な戦いになったんやろうかっていうのをわざわざちょっと調べちゃったり
して。勉強した
しましたね。
うん。
要は、
D-Day ですよ、D-Day。
なんかね、うん、もうちょっと北部の方にカレーっていう地域があるんですよ、ね。
今、トンネルはあるとこですよ。
あ、そうか。
英仏トンネルあるとこ。
で、そこには、その、広い浜辺があって、上陸しやすい地盤も
そう、一番近いのよ、イギリスと、うん、距離的には。
で、イギリス軍も、こっちから攻めますよっていう、偽の情報を流して。
まあ、それは当然近いから、うん、ここから来よるわなと、単純に思いますわ
ね。思いますよね。うん、で、そっちから、その経路としても、アメリカの方、うん、アメリカじゃない、イギリスの方も、偽の戦車とかをこういっぱい集結させて、今にもそっちから攻め込みますよ、みたいな、不利を見せておいて、実はノルマンディーからっていうあれだったんですけど、で、ノルマンディーに攻め込む際に、やっぱりその、飛行機からまず爆弾落として、あらかじめこう、入りやすいように、下地は作ったらしいんですよ。
うん。
ただ、ノルマンディのその上陸ポイントって4つぐらいあったらしくて。
そうです、そうです。
その4つのうちの1つのオバマビーチっていうところが。
そう、一番悲惨やったんです。
悲惨やったんですね。で、なんでかっていうと、そこの崖の上にある、その、
ドイツ軍の、統治下。
ドイツ軍の基地が、
そうそう。
破壊しきれてなくて。
そうそうそうそう。
それがもう大変なことだと。
うんうんうん、
で、加えて、そう、上陸する際の、まあ、これもう映画見たままですけど、際の、その、船の構造が前がパカッと開くことによって。
強襲揚陸艇ね。
そうそうそう。うん、もう集中砲火を食らうと。
そうそうそう。前パカーンって開いて、そこから兵士がわーって出て
くる、ね。わーって行くと。
ならもうそこを狙い撃ちで、チョンチョンチョンチョンチョンチョンって来るから。
もう9割そこで死んでまう。
そうそうそう。
っていうことらしいです。
そうそうそう。
でも、これもう、アホな質問しますよ。
うん。
あの状況。
うん。
なんで走って前進できんねんっていう話なんですよ。
いや、もう、心は一つやんか。
いやーでしょ。
そうそうそう。
うわ、だから、あの。
フランスを取り返すんやー、いうことで。
いやー、いうことでね。うん。うん、いや、まあ、だから、もうやっぱああいうの経験してきた人のメンタルってやっぱ生半可じゃないですよ、ほんまに。
そりゃそうですよ。だから無事帰ってきたってもうあれや、メンタルやられてしまって。
やられてしまう人も、まあ、わかりますよね。
そうですよ。
うん、物気の殻になってまう。
そういうことですよ。
うん、
ジョン・ランボーですよ。ちなみにあれですよ。
はい。はい。
いいタイミングですけど、あなたがそうやって勉強したのが本当にいいタイミングなんですけど、
何ですか？
あなたの大好きな、
はい。
バタフライエフェクト。
あ、
月曜日15日。
はい。
ノルマンディ上陸作戦なんで。
これは
見よう。これは見よう。
タララーン。
そうそう。
タララララーン。
ちょうどいい具合に。
うん。まあ、あれ、人類史上最大の激戦らしい
ですね、
事実上の。
まさかここに来るとは思ってなかったからね。
っていうね。
そう。
まさか基地残ってたとは、でしょ。
アメリカからしたら、連合軍からしたらね。
連合軍からしたらね。うん。うん、
そうですよ。
まあまあ、なんていうか、浜辺に、ちょっとデカめの巻き菱みたいな鉄の、あれあるじゃないですか。
うんうんうん。あの戦車とかが通れんように。
あ、さすが。
そう。
よくご存知で。
そうそうそう。
あんなコスパのいい、兵器ないんですって。
そうそうそう。
あれあるだけで、全然足止めが。そうそ
うそう。だからもうしゃあないから、もう歩兵で行くしかないわけですよ。
そう
とりあえずこれ撤去せんことにやって。
うん、うん。
ここを抑えたら、後で全部撤去できるから。
そうです。で、爆弾で爆破、投下して、
うん。
ボカーンとしても、ちょっと転がるぐらいで。
重たいからね。
うん。うん、全然、ずっと邪魔なんですって、やっぱり。
そうそうそう。
で、今、現代の、まあ、戦争シーンとかでも、現役で活躍するぐらいの、
うんうんうん、
あれらしいですね。だから、あんなちょっとしたもんが、うん、ものすごい、活躍するっていうのは、なんか、うん、あー、なんか。
あれですよ。あれをね、体験したかったら、ゲームでもいっぱいありますから。
あるらしいですね。
ワールドウォーとか、うん、一平札になれるから。
コールオブデューティーでノルマンディ
とか。ありますあります。やってください。
あれでも、ハッキーになったらしいですね。
あれもうほんまにトム・ハンクスの気持ちわかるから。怖ー言って。
いやー。
いや、無理無理無理無理無理無理になるよ。
無理無理。いや、うん、お前、無理やって絶対何をすって。
いやいやいや、押すな押すな押すなって。
僕なんか、まず、うん、船乗ってる時点で、船酔いします
か。もう下役やろ。うえーって。もうイギリスで出るやいないやでしょ、もう。
もう、そう、もう、あれはもう、やっぱ、覚悟したとて。
とてですよ。
無理ですよ、やっぱり。
ゲゲゲ。ね、そんな船酔い、ゲロゲロ吐いてる中でバターンって開いて突っ込んでいかなあかんねんから。
で、あれ以降、うん、前を開くんじゃなくて、後ろを開くっていうような、うん、その兵器に改良やっぱりされたらしいですね。
うん。
うん。まあなんか、いろいろ、調べるにつけ、なんかそういうことらしいですよ。
怖いですよ。うん、どんなの
前に乗っ、第一陣とか、そうですよね。
いや、だから、もう、盾やんか言うたら。
僕、人類って、
うん、
もう今までいろんな戦してきたと思うんですよ。それこそ日本をはじめ、
うん、
もういろんな世界でもいろんな戦争があったと思うんですけど、うん、ああいう歩兵の第一陣で行く連中ってどうやって決められるんでしょうね。
いや、もうどうやってっても、もう舞台ごとに決められてるだけでしょ。そんなもん。行け、お前行け、お前行け、つって。
僕と兄さんが同じタイにいるとしますよ。
うんうん、
じゃあ、俺ら第一陣やからって言われた。うん、その瞬間、
ああ、もう無理。死ぬわ。これ無理やわって。
なんで僕ら先なんすか？
これ無理やわって。
ねえ。
じゃあ、自分は前線じゃなくてええから、
うん、
衛星兵で。
衛星
って呼ばれて、腰抜けながら、はい、はいって。モルヘネ撃てつって。
僕思うんですけど、
うん、
あれ、要は国際法では衛星兵撃ったらダメってなってたはず。
一応ね、一応ね。
でも、そんなことなかったでしょうね、当時、絶対に。
だって、わからへんよ、上からだんだん撃ってるだけやねんから。
流れ弾はしょうがないっていうのを口実にして、うん、絶対狙われてた
と思う。だって逆の目線で見てごらんよ。ものすごく何万人っていう人間が、うわー、去年で。
うんうん、
やばいやばいやばいって。撃て撃て撃て撃てになるやろ。ものすごい難しいシューティングゲームやで、あんた。
もう無理無理無理無理無理。
撃っても撃っても後ろから来るんやから、どんどん。
無理っすね。
うん。
うん。
で、油断してたら横から、ドーンって現れて。
うん。
ターンって撃たれるんやから、こめかみんとこ。
最悪ですよ、ね、
どっちも嫌やわ、上も下も。
陸軍ってもう、やっぱり、過酷ですよ。
そうですよ。うん、あれも嫌やで。空挺部隊とかも。
空挺部隊は、でも意外と、まだ陸軍よりは、
安全パラシュート降下させられんねんで。ちゃんと降りやな、部隊から離れてまうで。
ノルマンディの話で言うとね。
うん。
うん。まず、そのパラシュートからこう、
そうよ。
行ったっていう話ですからね。
そうそうそう。
うん。
怖いよ、下から撃たれるねんで、こっちパラシュートで、さあ降りてるとこ。
あれ、そうそうそう。それは、そうだったらしいですね。
怖いですよ。
で、そこを避けて、
うん、
着地したところが、
うん、
もう沼地だったんですね、ノルマンディ。
うわうわうわうわ。地点みたいな、ね。
降りて、ほんで、めっちゃ重いの、あれしてるでしょ。
うんうんうん。
でも、もうまともに歩けないところに、
うんうん、
その、
パラシュートも早く外さんと狙われてもあるやん。
うん。ですし、うん、もう、あのパラシュート部隊がまずほとんど機能しなかったんですって。
ああ、かわいそう。
うん。ほんで、もう、タイとかも、もうみんなチリジリになって思って。
そうでしょ？
うん。だからそういうのもあって、うん、あの、オバマビーチが大変だったっていうのも、なんかあったらしいですよ。
うん、
要は、その内側から最初にこうね、殲滅していくっていうのができなくて。
うん、うん、うん。
いや、まあ、こんな言ったらあれですけど、まあ、我々、その、バブル後、景気が悪いだなんだとか、コロナがどうだとかって言ってますけど、
うん、
まあ、平和な時代ですよ、比べたら。
それはそうなんやけどやな。戦争こそもちろんしてへんけど。
うん。だからもう、我々の祖父世代、
うん、
いや、よう、生きて、ね、 子孫残してくれたなっていうことでもう感謝感謝ですよ。
残っちゃう。
いや、そう思うですよ、僕は、ほんまに。うん。
まあね。
だって、すごい時代やね。だってもう、言うてまだ100年前とかの話じゃないですからね。
そうですよ。
うん。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
ねえ。
ねえ。陸海空、どこに所属したいですか？兄さんやったら。
ええー。なんで所属しなあかん、所属しなあかんの？
いや、それはやっぱもう、空。総力戦ですから。
空、空も空で、嫌やしな。
まあ、そうですね。
でも一番嫌なのは陸やろ。
もう、飯ないどころじゃないです。飯ない上に、自力で歩かなあかんのですよ。
そうですよ。
うん。
でもさっきの戦争じゃない、戦争の話やけどさ。
うん。
今に、今年24年でしょ ?2000。
はい、そうですよ。
なら、これの24年前やったら2000年じゃないですか。
はい、そうです。
ね、ミレニアムって言ってたあの頃じゃないですか。
あの頃ですね。
この時間の感覚ってどう感じます？長く感じます？短く感じます？
いや、僕は2000年以降はついこの間やと思って。
そやろ？感覚的にはね。
はいはい。
その感覚と同じぐらいの24年前は、
うん、
実は日本、うん、そこまで戦争しとったやなって思うもんね、俺生まれた年。俺44年生まれやから、24年前ったら昭和20年やね。負けた日やんか。
ああ、そういうことか。
そう思ったら、
生まれてからさらに24年前は。
そうそうそう、ね、そこまで戦争しとったんや、つって。そう思ったら、ええー、ってなって。教科書の中の話やんって思ってたけどさ。いやいやいや、ちゃうちゃう。あのミレニアムと同じぐらいの時間の流れしか経ってへんねやって。
ああ、なるほど。
怖ーやで。
怖ーですね。
うん。
いや、まあ、だから、復興が、
そう、それもびっくりするわ。
早かったとはいえ、
うん。
うん。そうか、そういうことですよね。
たったそんだけのね、前まで戦争しとったんやなって、よくよく考えたなって。
沖縄の返還が70何年とかでしょ？だって。確か。
そうそうそう。
いうことは、兄さんが生まれた頃はまだ返還されて
ない。アメリカ領ですよ。
ですよね。
そうです。
それがまず、ええですもんね。
うん。
うん。
ドル、ドル
で。生まれた頃にはもう返還されてるんで。
ね。
うん。
右側通行やったんやから、まあ。沖縄は。
沖縄ね。
うん。
うん。すごい時代ですよ、ほんまに。
そうです。そんな昔の話じゃないんですよ、実は。
実はね。
まあ、俺だけはね。
兄さんに。うん。限ったらね、
うん。ふと思いましたね。
ほんまですね。うん、あ、自分が生まれる二十数年前で、そん
な感じや
ったんやっていう。
2000年や、今で言ったら、つって。
ああ、まあ、ミレニアムの時っていうか、自分の生まれてから二十何年前とか、うん、そう思うっていうことですか。
いや、時間の、経過した時間だけで言ったら、今から24年前やったら、ちょうどあの2000年の時でしょ？
そうです。
その、ね、
うん。
時に自分が生まれてるんやから、
ってことですね。
うわ、こう、すごい、うわーって感じよね。
ちょうどね、うちの、あの、親世代が、
うん、
あの、終戦、もう最後の1年ぐらいの時に生まれてるんですよ、戦時中。
そんなもんでしょ？
うん。
まあ、記憶はないやろうけど、そう
よね、記憶はないですけどね。
うん。
うん、なんで、
うん、
だから、うちのじいちゃんはもう亡くなりましたけど、
うん、
あの、やっぱ軍人だったんですよ。
うん。
傷残ってましたもんね、やっぱり体に。
そやろな。
鼻の付け根のあたり、付け根というか、うん、まあ、上、まあ、鼻頭ですわ。
うん。
結構深めの傷が残ってたんですよ。
うん。
おじいちゃんどうしたって言ったら、あ、おじいちゃんこれな、あと一歩前進んでたら、うん、鉄砲の弾頭打って当たって死んでてって、
かすめたんかよ、弾がチューン言うて、
鼻
柱を
かすめて、鼻の先、なんていうか、うん、先っちょが
ちょっと
かけてるんです
よ、かすったんや、
かすった
んです、怖
こう、ずっと残ってるんです。
そりゃそうだよな。
おじいちゃん、どうしたんこれって子供の時聞いたら、あ、これな、おじいちゃんこうやって歩いてるやろ戦争の時。あと一歩行ってたら、こう、鼻じゃなくて、うん、ここ、米紙行ってて、みたいなこと言われて。おじいちゃん、あと一歩行ってたら、僕生まれてへんやん、って、そやーって。
それあれかな、銃撃あれ、戦闘機の流れ玉かなんかな、機銃走者とかの。
なんでしょう。いや、多分陸の話やと思います。うん。
米兵がおったんかいな、近くに。
米兵かなんかわかんないですけど。
うん。どこで怪我したんやろね、うん、そもそも。
最終的には、
うん、
満州から引き上げ
て、ああ、まあ。はいはい、そっち
に。もう最終的に、じゃあ、ロシアがガーッともう最後来て、ああ、そっから逃げ
て。帰ってきたんやね、
あのタイミングで。その時にやっぱりロシアとちょっと遭遇するみたいなことは多分あったんじゃないかなと。
なるほどね。あれだって帰れた人は、そうやって、ね、よかったけど、うん、そのままシベリア送りになった人もいるんやから
ね。いますからね。だから、そうなんですよ。だから、下手したらシベリア送られて
る。そうですよ。
うちのおじいも。
そうですよ。
ね。で、帰り際、潜水艦になんかちょっと乗ったって言ってたんですけど。
どういう経路で帰ってきたの？すごい、ね。
わかんないですよ。
船ちゃうの？引き上げ
船じゃなくて潜水艦に乗って
帰る。何をしてた人なの？だって子供でしょ。
ねえ。いや、おじいが言ってたんですよ、そういう。
じいちゃんその時、あ、子供ちゃうわ。父ちゃんやもんな、それは。子供やったんは。
で、その、隣の潜水艦は、落とされて、嫌いとかで。
なるほどね。あ、軍人やから潜水艦乗って帰って
きた。そうそうそう。いや、もう、だから命からがらって、いや、ほんまに運が良かった、みたいな、ことで聞いてましたけどね。うん。もう、では、あんな経験してても、なんかもう、なんでしょう。塀ばっかり越えてましたけどね、おじいちゃん。それで笑かそうとしましたけど、孫を。うん。いやー、大変な時代ですよ、
ほんまに。だから、ぜひね、うん、月曜日見てくださいよ。
あ、ノルマンディ。
ノルマンディ。
上陸作戦ね。
うん。別のやつで見たけどね、NHK の同じように。
ああ、やるでしょうね。
スペシャルで。それを見たけど、うんうんうんうん、ちょっと、バタフォーラーまた。うん。どういう切り口でやるんか知らんけど。
これ、ラジオさ10年やってますけど、
うん、
戦争、比較的真面目に喋ってる回って初めて言っちゃいます。
なんでこんな、春先にこんな話してんの？
わかんないです。僕がプライベートライアン見たからちゃいます。
そうですか？
うん。
まあね、うん。
戦争あかんなっていう話ですわ。
戦争あかんかいな。
戦争あかんにしときます。
なるほどね、うん。今年は、春は、
うん、
でもあれか。あなたはもう出社してないんですもんね。俺と一緒で。
9割9分。
ね。
在宅です。
ね。はい、今年も新しいフレッシュマンが入ってきてるんやろか。全く知らんけど。
あ、でもね、うちも入ってきてますよ。う
ん、入ってきてるんやろな。
在宅とはいえ。
そうなんやろな。
うん、うん、うん。兄さんのとこはどうですか？
入ってきてるんやろな。知らんけど。
そうですね。
知らんし、何の興味もないけど。
ないですね。
うん。
うん、びっくりしてるのが、
うん、
うちのワンコ、中なんとかっていう、おやつが好きなんですよ。
うん、ああ、はい、あそことね、うん
はい
うん。今もうちょっと問題になってるあそこね。ニュースで。
そうなんですよ。
うん
うん、で、まあいろいろ、こう、雇用というか、書いてること違うやないか、みたいなことで問題になってるんですけど。
うん、
なって
ますね。うん
なんかね、X 見てたらうまいこと書いてた人いましたわ。
ああ、見たぞ、それ。
あ、見ました。
言ってください。
中なんとか好きで、うん、うちの犬によく与えてたんですけども、うん、今回のブラックなニュースを見て、
うん、
この中なんとか大丈夫かなと思ってます。犬の食いつきもすごいし、なんか変なもん入ってるんじゃないかなと思ってましたけど、
うん、
中なんとかに入ってたのは、社員の血と汗だったんですねって書いてたんですよ。がいたね。
あ、そういう話。ああ、そういうことか。これが見たのとちゃうかった。
うまいこと書くなと思ってたら、インプレッションがもう何万ってついてました。うん。 あのギャップはダメでしょ。
あれはな、
あれちょっとひどいですね。
ねえ、うん、あれはひどいよね。
しかも雨漏りめちゃめちゃしてるんですよ。
で、うん、給料も全然ちゃういう話やったもんね。
3万低いって言ってて、ほんで入社式の時に書いてあったあれは嘘ですって経営者が言うてるんですよ、うん、
ちなみに俺が見た X のうまいって思ったのは、
はい、
これあの、新入社員が9割辞めたんでしょ。
あ、9割も辞めてたんですね、うん、はいはい、で
残りの1割残ってるらしいけども、
うんうん、
もうそいつらは多分猫やわって書いてた。誰が猫だ。
それはうまいです。
そりゃもう猫だぜって書いてたわ。
すごいですね。
にゃーやんか。
ただ金払いは結構あの低いとはいえ、まあいい、比較的いいのはいいらしいですけどね。
そんなあんだけ CM やってるしな、あれが売れてるでしょ、日本でまた。
うん、賞与が9ヶ月分出るとか。
ほんで、いろいろスポンサーとかもやってはるやんか。いろんな、うん、大きい大会的なのの、
うん、
あんなんでもね。
あと、課長代理までは自動的にみんな上がるとか。
代理ばっかりやん。
ものすごい、そういうのはあるらしいですけど。
新人にはめっぽうひどい。
厳しい。
お風呂にかけられるんかな、うん、ここは這い上がってきたやったけ本物や、言
う
て。
うん。
すごいな。
それ、
うん。
ある程度さ、キャリア積んだ人の住むところはちゃんとしてるらしい。
なんで最初にそんなさ、
うん、
刑務所みたいなとこ入れられなかったのよ。
ハングリー精神を養おうと思って
るんじゃん。養ったってどこに行かすんよ、それ。なあ、
そこが時代に合ってないっていうことなの。
忠誠心をこれで、これにかけるんやろか。
でしょうね。
ああ、
うん、
すごい。
ほんで、その社長の、家族の、まあ、息子さんとか娘さんの世話とかも、やらされるんですって。
うんうん、なんでやねん、関係あれへん
そう、仕事関係あれんやないか。
そう、世話、何の世話させられんねやろ。ちょっとあれ買ってきて的なことかいな。
うん。だから昔のデチボーコみたいな状態になってる。
見てくれたデチボーコ。
あ、見てないです。
もう見とけよ。
そう
買いないわ。買いないわ、もう。
え、デチボーコって、え、なんの
過去のやつ先週言った。
ああ、それは見ましたよ。
どうでした。
で、それはノンフィクションって言うてもらわんと。
デチボーコ見たらもう先週の話じゃないですか。
見ました、見ました。
どうでした、どうでした。
いや、あ、でも、あの、兄さんの言ってる感じよりか、
うん、
もうちょっと社長さんはそのソフトな。
社長は何も問題ないんですよ。
うんうんうん、
あの変えていかなあかんなって言って。
そうですね。
そうそうそう。
うん
う
ん、
それよりも、あの、
うん、松下くん。
松下くんも全然問題ない。あの子は、
問題ないです。
心意気がちゃうから。
うん、ちゃいます。本気ですからね。うん、
それの10個上があいつ。
見ました、見ました。
絶対やめろ思ったやろ、最初見て。
ああ、もう、これ、不利やなって、すぐ分かりました。
しかも、あいつだけ、あの、30箇所覚えてきてへんからね。
うん。
覚えてこい、言うてやるやろって。
テレビ的なんですよ
ね。ね、よかったよね。うん、
そうそうそう。
あと、あの、通いの子でさ、
うん、
俺は、あの、スマホとか取り上げられるのは無理なんで、つって。ったやろ
言うてた、言うてました。うん、
でも、俺みたいなやつでも、あの、やっていけるのを証明してやりますよ。
言わんで、ええこと言うんです
よ。うん、こいつおらんくなるな、絶対と思ったら、案の定いいか。
不利なんですよ。ほいで、次あ、今年からはこの3人が、え、他の連中は
あれ、あの、女性はどこ行ったの
行ったんって言うね。
56歳。
どうしたんやろって兄さん言うてましたけど、
うんうん、
僕も選手と同じこと言いますよ。
うん、
そどうなったかっていうのは、本当は撮ってたんですよ。ただ、
流されへんやろね。
流されへん。流されへん追い込みがあったんちゃうかなって。
すごいなんか、揉めたんやろうね、うん。もしかしたら。
揉めたんでしょうね。
うん、あの人すごいよね。なってどうするつもりやったんやろって、選手も言いましたけど。
まあ、そこに関しては、いや、あのおばはんの心意気というか、姿勢は足りないと思うんですよ。
ちょっと不思議な、
足りないと思いますけど、
不思議な感じの人やったやろ。 なんか。
まあ、不思議は不思議ですよ。
ね。
うん。ただ、50過ぎてから始めるのは別に、それはそれでええんちゃうかなって。
いや、それええんやけど、
うん。
何をす、なんなんやろうね。
いや、やりたかったんでしょ、やっぱり。
だってあの人、職業訓練受けてさらに来たんやもんね。
もっとステップアップですよ、
だから。だから本気度はあったんです
よ。本気なんですよ。
うん。うん、松下くんぐらい。
うん、松下くんぐらいかはわかんないですけどね。
松下くんは一番真面目やんか。
うん、やっぱ、ピュアな分、うん、やっぱ入り込みがすごいです
よ。やったでしょ、
うん。
うん。そうなん
だ。すごいです、すごいです。
だから今年は、今回は取られんかったけど、昭和ね。うん、まあ、頑張れると思うわ。
あのね、
うん、
もう顔に滲み出てますもん。
出てた、出てた。
2回言ってますやん。
2回言ってまうわ、あれ。
うん。
もうほんま、
うん。うん。
負けない、負けない。僕は負けない。もう絶対僕は職人になりたいって。
いや、そんなこと言ってもね。
いや、負けない、負けない、負けない。
最近の若い子はスマホ
に向かった
誘惑がいっぱい。
絶対に負けない。
通いのコータかとやっぱ仲良くなるとこれ誘惑が。
いや、負けない、負けない。
スマホも持っていいこと。
絶対負けない。
なんでそんな自信があるんですか？
自信がある。言うてもとや。長いこと引っ張る割に自分で言ってもらうっていうね。最悪のやつや。
松下くんにちょっと謝っときますわ。
松下くんは大丈夫やわ。
はい。
次もし放送があったとしたら、いい先輩になってると思うわ、きっと。
なってますかね。
うん。やめてたら、やめてたらどうしたら。もう全然続かへんやん、この会社。
いよいよ。
どないやねん。
誰も寄りつかなくなったっていう。
な、困るやねんか、社長。
これ、いつぐらいのあれか分からないですけど、
うん、
ラーメン屋ですわ、とある、
うん。
そこも、やれ、弟子にしてくれや、言うて、いろいろ人が集まる系の、ラーメン屋なんですよ。
うんうん
うん、いつぐらいですかね、もう平成のまだ、まあ、90年代ぐらいの VTR だと思いますわ、
うん。
ドキュメントでやってるんですよ。YouTube とかに上がってるんですけど、
うんうんうん、
就業中でもお客さんの前で働かせるんですよ。動き悪かったら、
うん、
女の人、
うん、
てめえ何やってんだよってもう喧嘩キックで後ろからケツガーン蹴るんですよ。もう怖い。
うわ。
怖い怖い。
飯食うとなにこっちは。
もう、そんな見ながら飯食ってたらもう味せえへんです
よ。箸止まるやんか。
あれ何なんでしょうね、うん、昔の特にその料理系の、
うん、
板前のなんかこうねえ、
うん、
武闘派というか
あるよね。
うん、
そういうラーメン屋とか多いよ。寿司とかラーメン、
あと寿司屋ね、
うん
うん、
昔あれ何やったかガチンコやったかなんか忘れたけどさ、
はい、
パン屋でもあったもんね。
パン屋ありました。
パン職人の弟子入りするんよ。
なんやもうその
生地投げられてたで。パーンっつって。
ちょっと違うっすよね。
ダメだこんなのっつって。うわこれテレビ用やなーと思って。普段ここまでやらへんやろって。
食材投げてる時点で
ダメ。資格やないかって。
うん。そこはちゃんとしないと。
こんな生地ダメだっつって。
思いますよね。うん。いやあ、まあなんか、うちの親父から言うとね、
うん、
いやまあまあ、うちの親父なんか今、80、ちょうど80ぐらいなんですけど、
うんうん
うん、お父ちゃんの時代の新入社員なんか、お前何やってんねやって頭バーン殴られるなんて普通やったで、
うん、
まあまあそうやろなって思いましたけどね。
うん
うん、でもさすがに僕の世代で入社して、先輩、上司に頭どつかれるなんてことは一回もないですよ、今のところ。うん。見たこともないですわ。
どつかれるのはさすがにないよね。
うん。
学校ではあったけどね。
学校ではありましたけど、
ね、ね。
ちょうど変わり目でしたね、僕の高、うん、中高ぐらいの時が。
書類くるくるくるって丸められて、コンコンとかされたりね。
怖っ。
わかってるのかみたいなね。やられたりね。
ああ。まあまあ、ギリそこですよね。うん。
どこまで怒られとんね。何したんや、そいつ。
怖い、怖いですよ。
ねえ。
うん。はい、お便り行きましょう。
今日これ何の回な？
わかんないですよ。プライベートライアンの回ちゃ
う。そうなの？そういうタイトルにすんの？
またちょっと考えときます。
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう、はい。
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様、
聞いてみてね。
はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。
はい、
あ、これね、まだその、エイティスの、音楽界に関する感想が、まだ結構来てまして、アポロさん、ありがとうございます。
はい。
385回拝聴。チャンナカさんのダサエイティスサンプル曲が、マイベストエイティスにラインナップされてて、ダサおっさん確定してしまいましたっていうことでいただいてるんですけども、はい、まあ、これ、何回も言うんですけど、
うん、
これ、ダサをどう捉えるかっていうことなんですけど、
うん
うんうん、僕からしたら、あ、おめでとうございますっていう感じなんですよね。
うん、
はい。エイティスだよねっていうことなんで、はい。そこがかっこいいって感じていただけてるんやなって僕は、はい。撮ってますので、
はい。
はい。確定おめでとうございますっていうふうに、はい、僕は思ってます。ありがとうございます。サニトラさん。80年代キャッチーなシンセのメロディーのおかげで、
うん、
あの曲、わらわらってわかる印象的なメロディーには歌詞が載ってる今の、曲との差がダサさを出してるんでしょうね。イントロギターソロを飛ばしちゃう若者には聴けない曲ばかり。わら、大好きっていうことでいただいてるんですけども、はい、サニトラさんのこの捉え方は僕に非常に多分近い感じだと思うんですよね、うん
はい
うん、そうそうあの曲わらわらってちょっと笑ってまうみたいな、
うんうんうん
うん、でも最初ね何か言いますけど最終的に大好きってなる感じですよね、
うんうん、
このなんかこうお便りの熱量は僕の受け止め方にすごく近しいと思ってます。はい。ありがとうございます。
はい。
カステルさん、ありがとうございます。これ、ハッシュタグ、モータークさんとラジオさんでいただいてます。ありがとうございます。はい、祝100回、モータークさんの100回おめでとうございます。そして、中ちゃんマンさん、アライブフンの手柄をかっさらってしまい、申し訳ありませんということでいただいてるんですけども、モータークさんの方で、
うん、
映画、アライブフン、を題材に、その映画監督の下山天さんが出演していただいたりとか、
うん、
で、まあ盛り上がった期間があるんですけども、
はい、
で、そこに繋がったのが、実は、僕がその毛沢さんのあったくさんに、アライブフーン面白いですよって言ったのが最初っていうのと、
うん、
で、その前に、アライブフーンっていう映画見ようと思ってるんですよねって、ラジオさんでちょっと喋って、たのをアタクさんが聞いて僕に聞いてきたっていうのが最初にあったんですよ。
うん、
で、それがきっかけでモータクさんの方でアライブフンを見てそれを話題にしたら下山天監督とコラボレーションするところになっていくっていうところを言ってたんですけど、
はい、
ただ下山天さんにこういう回やってますよっていう橋渡しをしたのがカステルさんで。
うん
カッセルさんの手柄がすごくフューチャーされてて、僕ジェラシーですわ、みたいなことをちょっと冗談で言ったんですけど、
うん、
それに対するカッセルさんの、手柄かっさらってしまい申し訳ありませんっていうお便りですね、これは。うん、はい。何も気にしておりません。はい。今後ともよろしくお願いします。
はい。
ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ケンケンマルさん。マルちゃんの声優さん決まったみたいですね、と。
うん
現在41歳らしいので、長く続けていただけそうですっていうことで引用リツイートいただいてるんですけども、
うん
ちびまる子ちゃん公式で発表されてます、
うん、
アニメちびまる子ちゃんのまる子役の声優が決定しました、
はい、
4月21日の放送からまる子を務めるのは菊池心さん、
うんう
ん、どうか温かい目でお迎えいただき、ぜひ応援をお願いしますということで、まあ、書いてるんですけども、
他何やってる人だよね。
僕ね、うん、ちょっと調べたんですけど、
うんうんうん、
まあ、ゲームに声当ててたりとかっていうのをちょっとまあ聞いたんですよ。
はい。どうでした？
それを、
うん、
まあ聞いた感想
としては。前の丸ちゃんよりでした？
いや、ちょっとちゃいますね。
あ、じゃあやっぱドラえもんと一緒で変えてくるんかな。
ただ、
うん、
声優さんって言っても、
うん、
まあいろんなパターンの声出しはる人もいると思うので、
ですよね。
まあそっから、寄せていく可能性もありますし、うん、この人といえばこの声よねっていうことで、
うん、
この菊池、何さんですか、
うん、
菊池さんなりのも声でもう言っちゃうっていうのかも、うん、まあ、どっちかちょっとわかんないですけども、はいはい、まあまあ、でも、
あと
一つ言えるのは、
うん、
ビジュアルはちびまる子にごっつ似てるなって。
あ、そうなんですか。
はい。
あんな黒目がちの人なんですか？
黒目がちですね。
あ、そうなの。
はい。ちょっと、タイムラインに載ってるのは、はい、おかっぱ。
頭で。
頭の黒目がちの、っていう感じですね。
はい、じゃあ、2週間後ですね。
21日っていうことで。ね、はい、そうですね。はい、ケンケマルさん、情報ありがとうございます。
はい。
にぎりさん、洋楽エイティスで、シンディーローパーの、
うん、うん、
ザ・グーニーズ・アール・グッド・イナフと、
うん、
シニータの、
うん、
トイボーイがあげられないなんてっていうことでいただいてるんですけども、うんうんうん、なるほど、
うん、
80sの洋楽であれ上がってないっていう話になると、
うん、
もうそれはもう山ほど出ると思うんです。
そうですね、
はい、シニータのトイボーイ、トイボーイ、
そうそうそう、
トイボーイですよね。
それです。
うんうん、なんかこの曲聞くと、
うん、
カイリミノブの、
うん、
ペーションマドラに、聞いてなんか、ちょっと重なっちゃうんですよね、まあ、僕。
ああ、まあ似てなくはないけどね。
雰囲気的にはね、
うん。
で、それなんでかなってちょっと思ったんですよ。
うん、
で、エイティスの話したときに、ちょっとウィンクの話したと思うんですけど、
うん、
兄さんがウィンクの、寂しい熱帯魚の話してるときに、
うん、
俺あれでしょ、カイリー・ミノグの感じを入れてるでしょ、みたいな話をしたときに、僕ちょっとピンと来てなかったんですよ。
うん、
で、あれ、兄さんでもなんでそういう風に感じるんやろなっていうのが、ちょっと、
うん、
あ、ここかなって思った点あったんですよ。
うんうんうん、
この、トイボーイと、
うん、
カイリー・ミノーグのそうなんですよ、ラッキー。テイクなんとか。
ラッキーでしょ。
なんとか
ラッキー。ラッキー、ラッキーでしょ。うん、
の曲もと、寂しい熱帯魚に共通するのは、
うん、
やっぱりね、打ち込みのシンセベースの音が、
うん、
全部同じ音をしてるんですよ。
うん、
うんげげ、うんげげなんですよ、やっぱり。
うんうんうんうん、
打ち込みの。うん、だからそこのリズム体がものすごくよく似てるのは、ああ、これ一緒やなって僕はちょっと感じるのは、うん、思いましたね。
トイボーイも誰かカバーしてたよね。
トイボーイやってましたっけ、誰か。
長山陽子ちゃん、
うわ、そこはちょっとわかんないです
よ。まだアイドル時代の。
あ、そうやってたんですか。
多分。
まあ、でもやっててもおかしくない感じだと思います、
ね、うん。あの人カバーばっか歌えたから。
あ、そうでしたっけ。
うん。
あ、
ビーナスとかも歌ってたやんか。バナナラマの。
あ、ちょっと覚えてないですね。見たら思い出すかもしれないです。
I'm a fire ってやつ。
あ、そうかそうかそうか。あれそうか。
キラメクションパンライでしょ。
あ、なるほどなるほど。
だからトイボーイも歌ってたはずやで、確か。
うんうんうんうんうん。シンディーローパーは80年代やっぱり、
うん、
うん、特に前半は うん、印象的だなっていう感じはしますね。
これと、Girl Just Wanna Have a Fun ですもんね。
うん。あれ、曲名何でしょう？テーレって。
だからそれが、それが。
あ、そうか。
Girl Just Wanna Have a Fun でしょ。
曲名が出てこないですよ。メロディー出てくるんですけど。
それと、
うん。
だから True Colors やんか。
はははは。
ですよ。
はい。ね、もう、あの曲、この曲っていうのは未だにまだ、はい、たくさん来ます。
はい。
ありがとうございます。うん、ちょっと Gmail の方、はい、お願いします。は
い、いただきました。こちら、どうも、ポクチンです。ということで、ポクチンさんからいただきました。
ありがとうございます。
前回、紙一重というお話がありましたので、つい先日、午後から所用のため午前中に業務を終え、私、マイカー通勤なもんで、急いで車に飛び乗り、BGM は60 Seconds サントラより、アポロ44のストップザロックをチョイス、うん。久々のハンドに心を躍らせ、会社から走り出しましたと。で、嫁はんから、子供たちも春休みやし、昼はオムライスでも作ろうかと思うから、悪いけど帰りに材料買ってきて、と。連絡が来たので、途中スーパーに立ち寄り、買い物してから帰りました。
はい。
センターラインがない道をしばらく走りますと、前方を赤株、いわゆる郵便局の赤い株です。
はい。
ここでは赤株と呼ばせていただきますと。
はい。
が、走っていました。
はい。
桜も咲き始め、穏やかな天気に心浮かれていたのでしょうか。その赤株はこともあろうに、くねくねと蛇行運転してるではありませんか。
うん、
しばらくするとその赤株はバックミラーを見てこっち目に気づいた様子で道路の左端にキープレフトで、ゆっくり走り始めました、
はい、
こちらとしましては、家で子供もお腹すかして待ってるし安全確認の上でオーバーテイクするわけです、
うん、
グッとアクセルを踏み込んだ次の瞬間、うん、なぜか赤株がウィンカーも出さずに私の前を右折、
うわ
危ない、ニュータイプのごとき反応で急ブレーキを踏み紙一重でセーフ、
は
あ、さっきミラー確認してたよね、
うん、
左寄ってたよね、ウィンカー出してないよね、うん、私は頭がパニックになりつつも相手の状態が気になり、うん、窓を開けて声をかけました、うん、大丈夫ですか、過去いろんな意味で、
うん、はいはい、
すると我が郵便職員はヘルメットインナーの耳を少し触った後、あ、はい、あ、大丈夫です、相手の郵便物の問題なさそうなのを確認して私は再び走り出しました。
うん、
後から考えると耳の触り方からしておそらくイヤホンをしていたんだと思います。
あら、
そんなこんなで無事帰りつきホッとする間もなくキッチンからシャウトボイス、うん、ちょっと何これ卵ぐちゃぐちゃやんか嫁はんがくれない状態、
あ、出た、
用語なしで奥様はジャパン、
うん、
あ、奥様は X ジャパン、うん、復活ライブ開催でございます、うわごめん、私は慌てて卵パックの中からボウルに卵を移して割れた殻を取り出しながらふと、俺なんか悪いことした、もしかして赤株を追い越したからダメだったのかも、でもあの状況なら抜かすよねなどと考えました、
うん、
交通ルールは意外と細かい部分は自信持っていないことはありますよねと、
うん、
前回の放送で兄さんが、まあこの中で一番悪いのは逆走してきたおばちゃんやけどなっておっしゃったとき、うわほんまや、私完全におばちゃんは被害者だと思ってたのに、うん、目から鱗が落ちましたと、
うん、
新年度も始まり普段と交通状況も変わっていることと思います、
うん、
ほんまいろんな人がいてますから巻き込まれないよう気をつけなあかんなと放送を聞いて再確認させていただきました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
長文失礼いたしましたということです、
ありがとうございます、
うん、
めちゃめちゃ怖いじゃないですかこれ、
うーん、しかもヘッドホン、
ヘッドホンはダメですね。
してるったんじゃねえかっていう疑いね。
ミラー見ててこれはちょっと辛いですね。
曲聴きながらいい感じにふわふわふわふわしてたんでしょうな。次の現場までがちょっと距離があるからかなんか知らんけど。
まず、まあ、チャリンコ音楽聴きながらダメってよく言われますし、うん、っていうことはバイクも当然ダメなわけで、
バイクはしかももうがっつりヘルメットですから余計に音ですね、
うん、うん、周りの音聞こえない、
聞こえなくなりますからね、
うん、っていうことは近場に車が行ったとしてその車の気配を音で感じ
ない、感じないもん
っていう可能性も大いにあるんで、うん、 これは命取りですよね。
そうそうそう。
うん、ダメです、ダメです。うん。まあ、当たらなくてよかったですね、本当に。
そうですよ、うん。これで当たってしまったらこっちもゼロじゃないからね。
まあ、車対バイクってなったらどうしても車の方がね、言われますから。
ね。
まあ、いくらあっちがむちゃくちゃな運転したとしても、うん、ってあれですけどね。まあ、
ね、
わかります。これは大変だったと思います。
今日なんか X のさ、
はい、
どなたかがリツイートで貼ってた動画であったんやけど、ドライブレコーダーのね、
はい、はいはいはい。
対向一車線ずつの細い、うん、割と細めの道で、
はい、
ずーっと車が動いてて、前赤信号です。うん、車止まります、はい。完全止まりました。そしたら左のちょっと細い道から、
うん、
ママチャリのおばちゃん、ぐ、
はい、
ーっとそのドライブレコーダーついてる車の前にクイッと曲がってきて、正面向いて急ブレーキ。
はい。
で、なんか文句言ってる。どきなさいよ的なこと言ってる。
ほう。
いや、もういろいろおかしいや。
うん。いろいろおかしい。
まだこっちは普通に赤信号で止まってるだけやし。
止まってるだけで。
お前はこっちの車線入ったらあかんし。
あかんし。
うん、それに向かって指さしながら文句言って、まあ音声は消されてるんだけどね。
うんうん、
で本来曲がるんやったら、お前は右の方行かなあかんでしょ、この車の。
その通りです。
おかしいよね。
うん、おかしいです。
でずーっと止まってんのよ、なんか文句言いながら。
うん。
で、挙句の果てにどうも通報してんのよね、電話で。
あ、困ったもんですよ。
ほんで、去り際に、写メ撮ってたわ、こっちの車、車の。
なんでやねんの連続ですやん。
すごくないですか。
めちゃくちゃですね。
どういう回路が働いてるやろ、このおばさんには。
あのね、うん、やっぱりその、自転車に関するグレーゾーンが多すぎて、うんうん、勘違いしちゃってる人がやっぱ多いと思うんですよね。
そうよね。もうちょっと厳罰化する話今になってますもんね。
ですね。うん、まあまあ、ちょっとオーストラリアの話になって申し訳ないんですけど、もっと厳しいです、オーストラリア。チャリンコ。
そうな
ん。うん。まず、ヘルメット被ってない時点で、
もうダメです。もうダメ。うん、
はい。で、あと、まあ、その、道交法に関しても、もっと日本より厳密だっていうのは、はい、聞いてます。
もう車線はちゃんと車と同じ。
そうです、そうです、そうです。うん。なので、まあ、日本よりやっぱり国土広いんで、
うん、
その、道幅に余裕がある分、自転車もそのね、車と共存しやすいっていうのはあるのはあるとは思うんですけど、日本ってどうしてもね、あ、そういう狭いところでのやりとり、アンドグレーゾーンがある分、まだまだ危険やなっていうのは。
そうですよね。
うん、そういう道路事情があるからこそもっと厳しくせなあかんはずなんですよね、うん、本当は。うん。はい。それはもう、お国の、うん、法改正を待つしかないと思います。はい。
はい。
もう何とも言えません。はい。
じゃあ続きまして。
はい、はい。ありがとうございます。なんかね、ちょっと、
う
ん、アポロ440の、ストップザロック、チョイスしていただいて、僕この曲大好きで、
はい、
ちょっと CD 持ってます、実は。ありがとうございます。はい。
はい、じゃあ続きましていきます。タイトル、自由ということでいただきました。
はい。
いつも楽しく拝聴しております、KTR54 です。ということで、KTR さんです。
お世話になってます。
はい、前回、除草のお話が出ましたが、近所には除草趣味の方がいらっしゃいます。昼は固い仕事にお付きなのですが、夜になるとワンピース、ハイヒール姿で外出されています。もちろんメイクバッチリでフルスペック姿で初めてエレベーターで遭遇した時は誰かわからんほどで誰かなー程度でしたが、ある日気がついた時には戦慄しました。一体何のためにどこに出かけているのかはわかりませんが、自由なんですよね、うん、うん、と、
うん、
追伸、
うん、
買い溜めた CD って再生することはほとんどないですね、一度データ化してしまえば綺麗にケースに入れたまんまになっています。
うんうん、
私はパソコン用等の、まっさらケースを入手しては大昔のボロい CD ケースに交換しています、
うんうん、
分解には多少コツがいるんですが、紙部分とプラ部分を完全にばらして新品パーツに組み替えればもう新品気分ですと、
うん、
当時もののナムコミュージックや やら YMO の CD もピッカピカです。もちろん音楽 CD は もちろん、サターンやプレステ1のソフトとケース不良の中古品を安く買っては入れ替えて喜んでいますと。よかったらぜひ、ごといただきました、
はい。ありがとうございます。
うん。
はい。
ですね。
女装を趣味の方がいらっしゃると。
うん。
はいはい。昼は固い仕事でお付きになられてるということですけども、夜になるとワンピースハイヒール姿で外出されると。
うん。
なるほど、なるほど。まあまあまあ、びっくりするでしょうね。あの人がみたいな。
いると思いますよ。
うん。
家族を知ってるみたいな人もいるもんね。
うんうん。これ、僕がちょっと働いてた会社で、男やと思って、接してたら女の人やったとかもありますね。
うん、知らんかっただけで。
知らんかったんですけど。
どう見ても男の人。
どう見ても男。
ああ、でも俺もおった。
若い子なんですけど、おった。
うん。
なんかね、なんでしょうね。
おったわ。
そこの会社ちょっと珍しくて、まかないが出てくるんですよ。
うん、
で、これは誰々の分って言って作ったのを、ラップして名前書いてくれるんですけど、男性社員は青の付箋。
うん。
女性社員は赤の付箋で貼られてるんですよ。わかりやすいように。
うん。
で、その、僕が男やと思って喋ってない人が赤の付箋の丼をいつも持って行ってはってるんで、うん、あれと思ったんですけど、そうしたらその上司が、ちゃん中さん、男やと思ってるでしょ。で、思ってますよって。あの人女ですよ。
へ
ぇ。言うて。うん。で、よくよく聞くと、同性愛者の方で、
うんうんうん、
その、社内の女の人と付き合って同棲してるという、
うん、
いうことらしいんですって。
うんうん、服装とかも、割と男性っぽい感じ。
男の人っぽいですし、
うんうんう
ん、なんやったら、その、ちょっとスポーツなんかしてみたりしても、
うん、
男張りにこけちゃう、うん。なんかでも僕はそれを知って、た時点で、
うん、
距離開けるのもなんかおかしな話じゃないですか。
うん、
だから
詰めるのもおかしいけど、
まあ、詰めてはないですよ。まあだから最初と同じテンションでずっとお友達してましたけど、はいはい、ああなんかやっぱいるんやなってものすごく感じた瞬間ではありました。
うん、全く同じ経験あるわ。パッと
見ます、
うん、服装も。うん、男性っぽいスーツ姿やったし、頭ツンツンでメガネかけてて、うん、顔は完全に翔平兄やなよ。
はいはいはい。
もう男やと思ってたけど、声を聞いたら、今日女の人や、つって。
ああ、なるほどね。
遠目にはでも完全にスーツ着てる翔平兵衛なよ。
翔平兵
衛翔平兵衛なのよ。
懐かしいな。ああ、まあやっぱ言いますよね。
言ってた、言ってた。そういえば言ってたわ。うん、やっぱり、そういう趣味なのかどうかは、ちょっとよう聞かんかったけどね。なんでそんな格好してるんですかって。
うん。
すげえ聞きたかったけど。
ここ10年ぐらいで急激にそういう人に会ってる気がしますね、僕は。うん。うんうん、
まあね。
まあまあ、なんていうか、いい意味で、こう、表に堂々と、こう、生活しやすい環境が、まあまあまあまあ、いろいろまだね、肩に狭い人もいるんだとは思うんですけど、まあ見かける機会が多くなったっていうのは、うん、ちょっとそういう人たちも生きやすい世の中になったのかなとは、ふと思いますけどね。うん。真面目なこと言
う
てますよ、僕。
何をまとめようとしてるのか、よくわからん。さっきから。
今日ずっと、
今日ずっと、なんかまあ最後にまとめようとするんやけど、それはいらないんですけど、そういうのは。
で、ほな兄さん引っ張ってくれたらいいですやんか。
生きやすくなったと思いますね、ってな。なんだ、続いてお天気です、みたいになってるやんか。
お天気です。
ね、
なんだ
なんなんやその感じ。
じゃあ、しぎち兄さんのお天気ですって、大丈夫ですか。
天達になってまいやこれ。
天達、天達まだやってるんですか。
まだやってるよ。
はいはい、見てるんですね。
外行ってへんけどね。
あ、行って、あ、さすがに。出世したんすかね。
もう、さすがに、うん、スタジオでやってるけど。
買いためた CD って再生することほとんどないですよね。
ないなぁ。データ化しちゃったら特にね。
TM ネットワークの CD を根こそぎ僕売ったんですよ。昔。
うん。
もうそれこそもうデータ化しようっていうことで。でも、一つこう、後悔してるのは、
うん、
あの曲の、例えばギターであるとか、後ろのデジタル音の担当って誰がやってんねんやろって思って調べるんですけど、ネットで調べきれないことが結構あるんですよ。
うん、
っていうことは、うん、ライナーノーツ、ライナーノーツというか、あの、ね、その、曲の、そのスタッフの一覧がブワーッと載ってるような、あれ、ウランとちゃんと手元に残しとけばよかったなっていうふうには、思いますけどね。
でも、うん、TM ぐらいだったら別に買い戻せるんちゃうの？いつでも。
それがなんですけど、今、僕の近所の古本市場、
うん、
もう TM の木の字もないんですよ、今。そう。
ああ、ヤフオクとか、メルカリとかで。
ヤフオク、メルカリはありますね、確かに。
ね、あるでしょ、うん、
でも、古市は80円で買えるんですよ。うん、
その、労力の方が大変やん。毎回毎回見に行って。
だ例えばですよ、
うん。
バックで松本隆弘がやってる曲もあるんですよ。
うん、
えでも、この曲に関しては松本さんやったかな、どうやったかなっていうのは、ネットで調べて時々ちょっと出ない面もあるので、
うん、
そういうのはやっぱりその CD のあれで調べたいなっていう。ことで探すんですけど、なんか TM の弾数がだんだん少なくなってるなっていうのはありますね。うん。まあ、今、兄さんの言う通り、メルカリで買ったらいいのかもしれないですよ。いいのかもしれないですけどね。
うん。
うん。それはありますね。
はい。あれですよ。
KTR さん。
こういう、たまには、うん、ストックされてる、ま、言うてる、言うてもまだ持ってる CD とかあるでしょ？
あります。
DVD もあるでしょ？
ますます。
たまにはパッケージから出し上げてね。日陰干しじゃないけど、パーって見たときに えげつないことになってる可能性もゼロじゃないからね。
出し上げてねって。
カビカビになってるかもしれんよ。ものによっちゃ。
はい。
あらーっつって。
うん。わかりますよ。
永久にデジタルやからいけるって思ってたら大間違い。
大間違いですからね。
う
ん、
そう、
うん。確かに。
本当に。
うん。びっくりするぐらいこのパッケージがもう、特にそのプラスチックのこの、なんて言うんですか、開閉のところの、イボがもう、ポコっていきなり取れたりとか。
たまには。
うん。
もう、この、KTR さん言うようにケース変えなあかん。
とか、
ね。ケースぐらいで済んだらいいけどさ。版がダメになってることもあるからね。
ですね。
大変ですよ。たまには、期間でも、ちょっとチェックしてやらんと。
そうですね。
うん。
うん。
怖い。
最近僕ね、この古い CD は、ディスプレイして飾る遊びとかをちょっと、
うん。
うん。思いついたりして、そっちで遊んでますね。
ディスプレイはでもちゃんと、あれですよ。
うん。うん、
UV ケアしとくと。色は対抗するからね。気付けんと。
まあ、まあ、そうですけど、
ね。あれっつって。
あともっと言うと。
なるかな。
うん。まあ、Apple Music とかちょっと今もうお金払うようになったんで、
うん。
わざわざでも CD 取り出して聞いたりはしてますよ。
ああ、まだ CD 聞ける環境があるんだね。
あります、あります。
はいはいはい。
うん。なんかね、ちょっとした壁掛け CD プレイヤーみたいなのがあって。
壁に掛けてんの？
壁に掛
け。
CD をディスプレイしてるその横にその壁掛けのそれもちょっとディスプレイ要素のある CD プレイヤーなんですよ。
うん。回ってるのが見えるって感じの、うん、
まさにそうです。そうです、ね、そうです。そういうのでちょっと、自分なりに、うん。まあ、インテリアを楽しむじゃないですけど、
うん、
まあ、そんな風にして、まあ、聞いてますけどね。
うん、
はい。この、KTR さんの映されてる、 The Best of Video Game Music は、あ、ええー、な、欲しいなって思いますけどね。
そうですよ。
はい、でも高いんですよ、これ。今買おう思ったら。
うん。
はい。
たまには棚卸ししてあげてください。
そういうことですよね。
本当に。年一ぐらいは。
はい。
ゲームもそうですよ。
ゲームもそうですね。
うん。普段やらへんようなソフトほど、一回はちょっと出してみてください。
あと、ゲームハードもね。
ハードも電源ぐらいは、そうそう、入れてやって、意外とボタン電池が切れてたりね。あれ？
そうですね。
西暦が変なことになってるとかね。
あと、
ありますよ。
携帯ゲーム機に電池は入れ、
うん、あ、ダメ。絶対ダメ。絶対ダメ。絶対ダメ。
してます。
そうそう。これはね、
入れっぱ液漏れとかしたら終わりなんで。
そうです。
はい。
本当にね。
はい。だから僕、ネオジオポケットに、対する、うん、もう気の使い方ってものすごいですよ。
そうですよ。
うん。
俺もさ、
うん、はい
はい、プレステ2のメモリーカード1個おかしなことになってるやつがあんねんけど。
お、どうしたんですか？
あの、機能としては問題なく使えるんですよ。
はい。
せやけど、刺すやん。
うん。
メモリーカードでただの。
うん。
ポケットステーションって出てくるのよ。
どういうことですか？
ポケットステーションってあったやんか、あの。
ああ、あったのはありましたよ。
液晶がついてて。
はい、はい。
ミニゲームできるな。
はい、
あいつやって思ってんのよ。
お
ー。これ治らへんのよ。これどうしたらええんやろ。ええんやけど、表示だけやから。ちゃいますよ。メモリーカードなんですけど、って。あの、ポケットステーションのアイコンが出てきちゃうんよ。何が起きてんの、これって。あの、プレステの本体書いても出てくるのよ。
ややこしいですね。
これ何が起きてんのやろ、このメモリーカードにって。
調べても、なんか。
わからへん。
わかんねえな。
まあ、ええんやけどね、使えるから。
まあまあまあまあまあまあ。
そう。まあ、ポケットステーションってやつって。
まだプレステ2とかプレステ3でも遊びたいゲームあるんです
よ、ね。ありますよ。ありますあります。
うん。全然ありますね。
そうですよ。
うん。なんやったらファミコンが重かったりしますからね、
僕。ファミコンまでは戻ることはそうそうないけどね。
マジですか？
うん。
めっちゃソンソンやってますよ、僕。
ほんまですか？
嫁さんと。
あ、そう。
ずっとやってますよ。
ケンジ君まで行った？
行けてない。全然行けてない。
あれって、コンティニューとかありましたっけ？
コンティニューは、あ、多分あるのかもしれないですけど、や、使ってない。
だセーブできへんでしょ？
なんで？できないです、できないです。
やれたら最後まで行くしかないでしょ？
そうなん
で。で、あと、また最初からでしょ？
です。
もう、想像絶するわ、もう。
もう嫁さんが下手でね、
天竺までってどれぐらいかかんねやろね、あれね。
嫁さんが下手で、もう最初のとててててててててててててててつちゃちゃちゃちゃつちゃちゃちゃ行こうがもう全然いけない。
あれと五十三次と江戸まで行くとどっちが難しいんやろな。
いや、五十三次行っちゃいます。
どっちも難しいかな。
あれ僕いける気しないですね。無理でしょ。
あれも当然セーブできへんよね、きっとね。
できないですね。だって、感触玉、一丁でしょ。
しかもあいつもなんか変な感性みたいなのついてなかったっけ？
うん、
ついてます。変なポワーンジャンプやんな、確か。
しかも、感触玉が爆発したポイントで、でしか倒せない。
そうそうそうそうそう。宙を浮いてる感触玉は意味ないってことだね。
そうなんですよ。
な
るほど。で、影の伝説ぐらいの、あの忍者の近接の小刀ぐらい持たせてくれんと、
せめてね、そうそうそうそう。
じってぐらい、ちょっと。
あんなさ、
してくれんと。
そうだよね。放物線描くような攻撃じゃダメよね。
無理です、無理です。あ、生きた人すごいなって
思う。なんで感触玉やねんって話よ、ほんま。
あと、ディスクシステムの F1 レース、あのマリオの。
うん。
うん、ちょっとむずすぎますね。うん。でもちょっとやってまいりますね。うん。はい、
はい、
今回もお便りありがとうございましたということで、以上お便りのコーナーでした。暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、ラジオさんアットマーク Gmail.com、radiossan アットマーク Gmail.com、X の方はハッシュタグ、ひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。
はい。
プレイステーション5。
うん。
ライズオブローニン。 っていうのをちょっと、プレイしてるんですけども、
うん、
まあ、プレイして、まだ、4時間、5時間ぐらいですわ。
うん、
もうちょっと売ろうかな、思って。
ちょっと待って。4時間、5時間でもう売るんかいの。
ちょっとちゃうかな
ーって。それは、なんていうの？内容的に納得せえへんのか、うん、むずすぎるのか、
うん、
話が思わないのか、何なんですか、ゲーム性が思ってたのと違うのか。
まず、
うん、
ちょっと動かしてて面白くがない。
それは、だいたい、トレーラーなり見てて、あ、ちょっとおもろそうやなって思ったんじゃないんですか？
かっこよくは見えたんですけど、
うん、
実際、でも自分が手に取って、動かしてみると、
うん、あれって。
うん、あれ気持ちよくないな。
爽快感がない。
あと、アクションのモーションが、
うん、
あれプロモーション見てた時ような、なんかかっこよさを感じないなって。まずそれが一つ。
うん、
一番最初にキャラメイクがあるんですよ。
うんうんうん、
僕、キャラメイクとかあんまりもう別に動けばいいやぐらいの感じなんですけど、
うんうんうん、
まあでもせっかくだからちょっと作り込もうかなと思って、あれしたんです。で、プリセットっていうのがあって、
はい、
あらかじめ作られてるのが何個かあるんですよ。
ね、うんうん、
タイトル、ライズ・オブ・ローニンですよ。
うんうん、
ローニンって聞いて、幕末って聞いたら、脱藩ローニンのことを想像しますやんか、
うんう
ん。そのプリセットの中で、もうゴリッゴリの白人とかゴリッゴリの黒人のローニンがいるんですけど。
やっぱ海外意識して。
まあ、それもわかるんですよ。外国の人がね、あのゲーム手に取って、
うん、
自分が、その日本の浪人になりきって楽しいって、
うん、
まあ多分そういうところ配慮してそういうプリセット用意したんかなって思うんですけど、
うん、
いやそんな浪人いないじゃないですか、歴史
アフロ侍やんかも
ダメとあと、うん、なんでしょう、プレス5っていうことで、まあ、綺麗にはもちろんしてますよ。
うん、
で、パッと見綺麗に見えるんですけど、
うん、
なんででしょうね。なんかこう、テラテラしすぎて、
うん、
光栄テクモのキャラデザーがあんまりちょっと刺さってきてないんですかね、僕に。
それはでも、見て、うん、それを見て買ったんじゃないんですか？
見て買ってるんですよ。
そうでしょ？
うん。
のはずだのに。
だのに、なぜ？
うん。
なんやったら、
うん、
におうっていうのが出ましたけど、うん、昔、うん、ちょっと前に。
うん。
あの、ティーム忍者で超えてくで出てるんですよ、うん。それは面白かったんですよ。
うん。
でも、それ以降がね、
うん。
ニオーツ、ウーロン。で、うん、今回の、ライズ・オブ・ローニーと僕、うん、あれなんか、合わさらへんな、で。結局、ちょっと、こうやってくも作品がちょっと好みに合ってこないっていうのが、もう、ようやくちょっと分かってきました。
分かって
き
たと、
うん。うん。でも、レビューを見ると、意外と好意的なレビューは多いんですよ。
うん。
なただ僕に刺さってないだけなんやなってちょっと思いますね。
うんうん、
なので、
うん、
打ってアーマードコアあたりをちょっとやってみようと思います。
大丈夫か大丈夫かちょっと YouTube 見た方がええんちゃうか、
アーマードコアは大丈夫でしょ。
いや、わからんで。
かっこいいですやん、ロボ。
だからそれで勝ったのがそのローニンやんか。ちょっとだけやってるの長めに見た方がええんちゃう、誰かが攻略してるの。
か、
うん、
体験版触らなきます、
ね、体験版もあるやったらもちろんその方がいいし、
うん、
なかったらその攻略してるのちょっと一本だけ見た方がいいんちゃう。
兄さん栄光やったって言ってましたっけ。
ファイブね。
あ、ファイブ。
ファイブ？セブンか。セブンか。セブンやな。やってない。
あ、ほんまですか。
うん。まあ、いつやるんやって感じやけど。
一旦僕ちょっと栄光触ってみますわ。
あ、そうですか。
で、おもなかったら兄さんに流しますわ。おもなかったらって
言うどういう意味やねん。ゴミ捨て場みたいなの取れないから。
いや、でもシリーズ2歳やってるんで、別に損はないでしょ
う。まあまあ、もちろんね。あの、はい、あれで VR でやりたいけど、もうその VR に何の魅力も感じてないからね。
エイコンだけのために VR 買うのも。
ないないないない、ね、ない。
うん。あと、もう酔いますし。
絶対ない。VR 自体に興味がもうないもん。
まあね、僕も VR はちょっとあんま
り。やっぱこけたやろ。手出したらあかんねん、ああいうの。
もう一つ、来てないですね。
な、
うん、
VR2 もあかんかったやろ、
ですね。
危険や。
まず、買おうと思わないですよね。あと、プレス5用の、その、携帯で遊べるデバイスみたいなのも出てますけど。
うん、ソフトは5で動いてるけどってやつね。
うん、そうです、そうです。いや。
あれはいらんやろ。
いらないです。で、もっと言うと、
うん、
もうビータで対応せえよ。
っていうか、どんだけ広い家に住んどんねん、そいつ。
うん。まあ、4はビータで対応するんで、5も、
まあ、あれでしょ、だからテレビ占有されてるような子が使うんちゃうの、
うん、
吉川
家。そういうことです。うん。
家でね。じゃあこれでできるから、つって、ね。高い買い物やな。
それがもう、アホみたいに高いんですよ。
そうでしょ。
携帯でやるようの。
しかも5なかったらできんわけでしょ。
そうそうそうそうそう。
ええー、って。
そうなんですよ。うん。
なんでこんなチック画面でやらなあかんねんって話をね。
まあ、個人的には嫌いじゃないんですけどね。そう、手元で。どっちか言ったら僕、携帯ゲーム機の方が好きやったりするんで。
うん。
うん。まあ、でも、今の感じやとちょっと出てこないでしょうね。
そうですよ。
3DS もオンラインのサービスはもうそろそろ終わるらしいですし。
まだやってたんかいな。
まだ多分、ギリやってるんじゃないですかね。
そうなんや。
今は。
誰がやってんやろね。
僕と大山さんとダディさんやってますよ。
もうやってへんやろ。
ゼルダの伝説、トライフォース34。やってましたけど、まあ、携帯ゲーム機もね、
3DS 自体の電源が入ってないぞ、ずっと長いことは。
たまにはつけてあげてください。
3DS とスイッチと、
ゲームギアみたいになりますよ。
ゲームギア直さなあかんねん。
直さなあかん
ねん。あかんねん。もう分かってんねん、原因は。
分かってるんですか。
うん。コンデンサー買いながらね、コンデンサーを。
コンデンサー。
うん。コンデンサーが液漏れしてたから。
あ、そうなんですか。
それ変わったら治るわ、きっと。
もう原因が分かるだけすごいですよね。
そうなんや。YouTube とかで上げてくれてる子がいっぱいおるやん。ここ直しなはれ、つって、
まあ。実際開けたんですか。
開けたよ。開けんの簡単やん。
いや、もう簡単ですけど、うん、もう、元に戻せるかどうか心配になりますね。
ネジ戻すだけやんか。
それが怖いんですって。
そう？
よし、これで大丈夫って思って、
うん、
こう普通に手に渡ったら中でなんかカラカラ鳴ることとかありますやんか。
やんか。
あれみたいな。
なんか手元に1個多いぞ。余ってるぞ、つって。
僕なんてそれの連続ですからね。
そうですか。そんな昔のは、うん、構造が単純やから。
まあ確かに。
ね。
うん。
簡単に治りますよ。
そうですよね。
うん。ハンダだけ気ぃつけてやれば。
気ぃつけてやれば。
うん。直さなあかんね、うん、ゲームギアと。あとサターンも直さなあかんね。
あ、サターン。
サターンが電源が入らへんね。違う、正確に言うと電源入るけど映像が来へん。
ああ。
これも直さなあかん。もう直すことがゲームになってもと思うな、今。
すごい。
治ったらやらへんっていう意味がわからんことになってんねんけど。
治すこと自体が。
ゲームになってるわ。
ゲームになってる。
そうそう。どうでもいいゴミみたいなのをハードオフで買ってきて。
なんか、
うん、
YouTube で、
うん、
プレステ2の、
うん、
ジャンク品。
ありますね。
数百円で買ってきて、
うん、
大体その壊れてるのってこのケースですわみたいなことを言ってるんです。
うんうんうんうん、
でこれは直すの簡単ですみたいなこと言って
るん
です、
うんうんうんうん。
で直して直ったやつを何千円かで売るみたいなこと。
ああいますね。
でそのやってる人います。
うんうんうん。
うん、ただ労力の方がやっぱり多くて。
うん。
うん。そんな。うん、稼がれへんみたいなオチにはなって
ます。まあ、そらそうですよな。治ったのを、この送る手間もあり、ね、あるからね。パッキングしてね。
そうですね。
そうそうそう、そう、う
ん。でも、ああいうの見てたら、意外とこのジャンク品って、こうやって治せるんやなっていうのが、
まあ、治りますよ。
見る分にはね。
それこそさっき言った CD デッキとかもさ。
僕んちの、
うん。
ブルーレイの再生機、
うんうんうん、
全く動かんようなと思って。
電源は入るんですか？
電源は入って、
で
ハードディスクに番組も貯めれるんですよ。
うん、何ができへん？
ディスクドライブ
再生機です。ディスクを入れたら認識しない。
認識しないです。
ああ。
うん。
なるほどね。
クリーナーとかもやってみるんですけど、
うん、
もううんともすんとも。
出し入れはちゃんとできる。
出し入れはできる。
で、どうも音聞いてるとチュインチュイ回ってるっぽい。
シューン言うて。
回って認識はしてるよね、きっとね、う
ん。読み込めまへんの、あれだけ
が。レーザーの出力が弱ってるんちゃうか、もしかしたら。
お、どういうことですか？
だから、要は読み取るのにピーってレーザーを照射するじゃないですか。
はい。
そこをいじる、あれ、ネジがあるんですよ、ちゃんと。
うん、うん、うん。
そこをキュッと出力が上げて、こう上げてやったら、
うん。
治る可能性がある。
なるほど。
プレストとかもよくありますよ。
ああ。まあ、レーザーの勢いが。
そうそうそうそう。
弱なってると。
で、こう、ちょっとずつ、ネジ、動かしちゃったら、復活するのようありますよ。
ネジを調節。
うん。
はあ。
ちゃんとある基盤に書いてあるんです。うん、これ、ここです。つって。
一旦開けなあかんですよ、
ね。一旦開けなあかん。で、その、ピックアップレンズのとこまでアクセスせなあかん。これ、こいつかつって。
それが怖いんですよ。めちゃめちゃ怖い。
怖い。でも、どうせ壊れてんねんから。
まあ、そうなんです
よ、ね。ええやん、もう。
ただ、その番組を貯めることはできるんで。
あ、なるほどね。
うん。それさえも壊れてもうたらどうしようとか。
でも、そっちす、まあ、基本的に触れへん。
まあ、理屈はそうなん。
そうでしょ。半分は、ほっとくから、
うん。うん。
ね。
そうなんですよ。
そう。
カラカラなったらどうしようってやっぱ思いますよね。
まあ、それはだから、
うん。
わかるようにさ、これここのネジ、これここのネジ外したら、こう、百均とかのさ、仕切りがついてる、トレーみたいなのあるやんか。
あります。
あれに入れて、
うん。
もっとわかるように付箋でもつけといたらいいね。これここのやつ。で、ネジ回す前に一枚パシャーって写真撮っといて。そしたら大丈夫やろ。うん、
理屈はわかるんです
よ、うん。そしたら間違いないでしょ。
結構そういうのってもう、うし、ここわかったって着手して、
うん、
最後まで直し切っちゃいますに。
直すときもあるし、余計ひどくするときもあるよ。
やっぱそこはそうなん
です。ありますよ。それは経験ですよ。
そこ踏み込めのがすごいなって思
う。どうせ壊れてんねんから、もう、ダメ元でやるんやから、着手するときは。
まあまあ、そっか。
そうそう
そう。そうっすけどね。うん、
だってもう、iPod とかでもさ、よーし、行くぞーって、カリカリカリカリって、あれ。
iPod って中開けれるんすか？
あれ、接着されてんねん、裏から。
あ、なるほど。
あれ、ブワーってぐるり一周、ドライヤーで、接着剤溶かすのよ。
うん、ほう。
熱々にすんねんで。
うわ
で、そこに、その隙間に入れる、まあ、ギターピックとかでもええんやけど、
うん、
スコッてはめて、くるり一周開けて、
うん、
で、パコって取れるから。で、バッテリー交換したりとか、まあ、昔ようやりました。う
ん、EMAC あるでしょ昔の、
うん。ありますね。
ブラウン管仕様で、
うんうんうんうん。
僕、あれを改造して、
うん、
邪魔と、基板と、あとコンパネ用意して、
うん、
あれ自体をその、ゲーセン基板を遊べる、あれに改造したいって思ってるんですけど、 まず開けれないっていうのと、
うん、
開けたとってどこに何をつなげていくのかがわからないっていう
のが。開けるのは、なんか、ドライバー、あ、てかネジ穴とかあるでしょ。よ、知らんけど。
うん。う
ん、多分、バラしてる映像はあると思いますよ、YouTube で。
それを、その、アーケード基板でつなげて改造してる人が一人でもいるかなと思っていろいろ検索かけるんですけどなかなか出てこないです。
液晶化する人はおるけどね、あのブラウン管取っちゃって。ああ、
いますね。
うん、軽くなって。
確かに。
あと、金魚鉢みたいにしてる人も
おいるいる。
違うオブジェにしちゃうっていうね。
ですね。
うん。
うん。
あの、側が可愛いからっつって。
なんかそっちのなんかゲームとか。
うん。面白いですよ。
用意したいなっていうのはありますけどね。
う
ん、
もうあの、ゴミ同士をニコイチにして復活させるとか。
ゴミ同士をニコイチ。
そうそう。映像映りませんってやつと、映像映りますが CD 読み込みませんっていうのを全部合体させて復活させるとか。できた、できたっつって。
昔の eMac を、邪魔の、ケーブルとつないで、ゲーセン仕様にできる、やり方。
それこそさ、
はい。
あの、シップの店長さんに相談してきたらいい。
あ、ほんまや。
うん。これってでき、もうそもそもどうやったらできるんですかねって。やってくれとは言いませんけど、って。ヒント教えてください、つって。
あの人いろいろ改造しますからね。うん、
もし、そしてもし、お願いしたら、
うん。
見積もりどれぐらいでやってもらえますかつって。
ね
え。うん。
だって、ツインファミコンに、
そうそうそう、やってたでしょ
液晶のあれをつけて、あのブラウン化テレビなしですぐ遊べるみたいな状態にして、
ね、
改造して売ってますからね。う
ん、それと、
うん。
そんなんできるんやから、ちょっと相談乗ってくれませんつって。
明日シップに行きます
よ。もう早い。仕事は早い。
ライズオブローニンの。
売るついでに。
見積もりと。
後ろあのゴムで縛って。
うん。
バイクの後ろにゴムで縛って。
縛って。
行こう行こう。
これですわー言うて。
店長さん、まずこれ買い取ってください。
すいません。
今日は。
重いやつバイクの後ろに縛るのちょっとリスキーすぎますわ。
ええ、あの、プチプチだけちゃんとぐるぐるにしとったら。
プチプチだけっていうのも危ないでしょ。
だと言って、あとゴムで、もう、チャリンコに乗せるみたいにゴムで。
兄さん、シップさん、めっちゃいい、ほんまですやん。
そうよ。ほんで、ちょっと相談乗ってくださいと。
シップさん、明日行きます。
ね。で、うん、もし、お願いしたらどんぐらいかかるんですかって。で、自分でやるとしたら、どっから着手したらいいんですかって。ちょっと相談乗ってくださいって。
あのおっちゃんも時々歯に衣着せぬとかあるんでね、
う
ん、もうそんなもう分かるわけないやないかとか普通に言われそう。
いやそれはやるんでヒントだけくださいよつって
言ってね、
うん、できないことはないでしょって。
あの人いろいろいじってますからね。
でしょ。
うんうんうん。なんやったら家電の修理とかも受けたまわりますみたいなことで。
そうか、もうし、うん、ちっちゃう商売になってるやん。な、
うん、
なんかそんな何でも直してくれるやつとか、あの所さんの番組やってるで、電気の。
マジ？
昔の昭和の家電とかを直してくれる専門のおっちゃんがおって、うんうん、思い出の品なんです、なんとか助けてください。ちゃんと直してくれてる。まあお金はどんだけ取られてるか知らんけど。
この前シップ行ったら、
うん、
小学生の男の子が、
うん、
まあ、なんか、ノートパソコンですわ。
うん。
シップのおっちゃんとこ持って行って。
うん。
映らへん。どうしたらいいやろつって。
うん。
これ頼んだらどんぐらいで直すって。どんぐらいかかる、
うん、うん。
ちょ、やっぱ、ちょっとおもろいのが、うん。アマンの小学生。
うん。
おっちゃんに対してもずっとタメ口なんですよ。
友達やないや。
おっちゃんも優しいから、うん、そうなんつって。もう、どれぐらいかかってもええのつって。結構お金かかるよ、大丈夫って言って。なんぼかかるって、この本、タメ口聞いて
る。それ、1000円とか2000円の感覚で思ってるんやろうけどね。
いや、でも、おっちゃんも、ちょっと手加減して、うん、3000円とかで大丈夫って言ったら、うん、3000円か。
もう、それであかんのか。ギブアップ。
で、それ終わった後に、うん、 あんな小学生ノートパソコン案内して持ってくるんですね、うん、あの子なんかいつも持ってくんね
何や持てる
まあああいう修理とかもねやってるいう話や。でもなんかこの前言ったらもうちょっと今買い取りが忙しすぎてそっち手回らへんねんって言って。
それはそっちが本業なんや
そっちが本業ですから、ね、
ちょっと相談してきた。
はい、
これを
考えときます。
お願いします。
また来週
何の話やねん。
You never know just why makes me feel this way.